안녕하세요. ここ서울は観測史上初という大雪に見舞われて、ふるさとの札幌を懐かしく思い出している韓国マガジンサランヒョハングマル進行役の編集長こと武藤勝清です。
안녕하세요。アシスタントのあゆみです。
いやー、年末から降り続いた雪がまだまだ残ってますね。
そうですね、びっくりですね。
なかなかこんなソウルの姿は記憶にないでしょ
う。そうですよね、こんなに降らないですよ。
1年に1回ぐらいは積もるっていうのがね、ソウルですけど、ここまでの大雪が初めてですね。あゆみちゃんは故郷は福島ですよね。
はい、
わしも大学時代に雪の猪苗代湖をね、ぐるっとドライブして回って、非常に雪が多いところですよね。
そうなんですけど、私はいわきなので雪降らないんですよね。
そうなんですか。
はい、
そのまあね、昨年末はそのこの間話したそのイ・ビョンホンさんのね、ドラマアイリスがヒットしてましたから、まあ結構雪が降るシーンっていうのはあったじゃないですか、あの日本の秋田のシーンね。それを見ながら雪国のその幻想的シーンがいいなとか思ったと思うんですけど、実際そのね、現実に大雪に見舞われてみれば大変ですからね、アップアップしてるって感じですよね。なんで黙ってるんですか。
アイリスわかんないですよ。
そうだね。まあ、いずれにしてもその私なんかあの出身札幌、北海道ですからね。
ああ、じゃあ雪いっぱい降りますね。
もう
こんな感じですか。
そうだね、こんな感じっていうか、こんなの大したことないですよ。
そうなんですね。
だって28センチとか、高が30センチですからね。そんな雪はね、ってことはないんですけど、まあでも韓国の方はもうこの雪で完全に都市の交通は麻痺してましたからね。
麻痺してましたよ。
もうほとんど災害にあったかのような感じで、まあ、でもそういう中で、まあ、みんな雪かきをね、協力して、なんかまるでこの地震の後のその復興の様子みたいな、そういう雰囲気でみんな声を掛け合ってね、協力し合ってる姿が結構ね。
でもあれって、自分の家に住んでるところの人がやるのが決まりらしいですよ。なんか道路で雪積もってて、事故が起きたら、その近場に住んでる家の人が責任取んなきゃいけないっていう韓国の法律かなんかあるらしいんですよ。
そうなの。つまり自分の家の前の道路で雪が残ってて事故が起こると、その目の前に住んでる人が罪に問われるわけね。
そんなこと聞いたことありますよ。
そんなの知らなかったな。そうです。ね。まあね、この間その、まあアイリスの話して、まあ、視聴率が 39.9% だったって話をしたんですけど、歴代韓国ドラマの視聴率ベスト4って知ってます？まあ、今年の1位っていうのは実際アイリスとかソンドグヨアンじゃなくて、サンランタルイさん、チャラナンユさん。
チャラランユさん見ましたよ。
見ました。これがね 47.5% だったそうですね。
面白かったですね。
あ、そうなんですね。こっちは私見てない。なんだ、アイリス見てないって言ってたけど、こういうのは見てるわけですね。
お母さん見てて、一緒に見てたんですよ。
なるほどね。はい。あみちゃんは旦那様が韓国人ですよね。
そうですね。
それでやっぱ韓国の、ね、旦那さんのお父さんお母さんに仕えてるっていうことでも、その韓国の発音お墨付きと。まあそういう感じで、そのね、我々のことをぼちぼち話しながら、歴代の韓国ドラマで一番視聴率が高かったっていうのが、あのホジュンだそうです。
あのお医者さんの、
そうそうそう、ホジュンが 63% ですよね。
すごいですね。国民の半分以上見てます。
そうそう。で、2位がね、あの、テワンサシンギですね。
ヨン様出てましたね。
そう、ヨン様のね、太陽詩人記が出て、60% ですね。もうこれも 60% ですよ。で、3位がチュモンで 57%。4位がテジャングム。あの、日本で言うと、チャングムの誓いですね。これが 51% だそうですね。
みんな時代劇系ですね。
そうですね。てかもう全部時代劇ですね。これ1位から写真機もね。
時代劇なんですか。
これ台湾写真機っていうのは、
物語じゃないんですか。
関係都台湾っていうね、いわゆる高句麗の領土をその大陸まで広げたっていう、関係都台湾の碑とか残ってますからね、実在の人物ですけど、まあいずれにしてもでもね、そのまあ太陽詩人記もそうだし、呪文も神話時代の話なわけですよ。まあ、一応は神話みたいな話が残ってるから、それをもとにドラマを作っている、 でまたホジュンとかテジャングムに至ってはもちろん実在する人物だけどやっぱり細かい歴史自体はやっぱりよく分かってないですから、結構その創作ドラマって感じもあるわけですよね。
はい、うん、そうですね。
そうそう、うん、でそういう中でソンドグヨアンっていうのはこれはもう神羅が三国統一をするときに実際に活躍した人物としてかなり歴史的な資料が残っているわけですよ、うん、だから今回のソンドグヨアンに関してはかなり歴史的な信憑性に基づいた話なので、うん、私なんか歴史好きなのでそこが面白かったですね。うん、ちょっとまあ歴史的事実を知っている人から見ると非常にそういうのも興味深かったっていう内容ですよね。はい、ということで、ドラマの話はそのぐらいにして、おぬれ韓国前、今日もアンニョンハセヨ以外の韓国的なこんにちはについてということなんですけど、もう一つこれは外で人に出会った時ですね、家の中では絶対使わないので、どこに行かれますかっていう挨拶何ですか、
おでがせよ、
うん、そうおでがせよってね、オーディガンセヨもこれは実は韓国で挨拶なんですよ。だから昔アンニョハセヨってあんまり使わなかったって話したじゃないですか。アンニョハセヨじゃなくてオーディガンセヨ、外であったらオーディガンセヨって言うんですね。そしてあとまたあっちにチャプスショーセヨって、これが韓国ではもうその以前の一般的挨拶だった。なんでまあこういうことを言うのかっていうと、その食事について言えばまあ食料なんていうのは結構大変だったですから、韓国昔ね、うん、50年代に入ってもまだその南北のね戦争があったので、最近まで割とそういった戦争の傷跡とかね大変だった事情があったわけですよね、うん、でそういうことで相手に対してその無事を心配する、アンニョハセヨも同じなんですけど、相手の無事を心配する言葉っていうのをよく使った。で、ご飯食べましたかもそうだし、お出かせよっていうのはなんか安全を気にする感じですよね。
そういう意味があるんですね。
そうなんですよ、うん、だからまあ地方に行くと結構これまだね使われてるんです、オディガセヨ、
うん、今でも使いますけど、
うん、ソウルでも
友達同士でオディガとか言いますよ。
ああなるほど、まあ、それはそうだよね、う
ん、でも挨拶だったんですね。
そうです、なんでそれがね挨拶だって分かってなきゃならないかっていうと、これいちいち答えちゃダメなんですよあるね私の知り合いで、まあ、結構地方に住んでる日本女性ですけど、知り合いが多いじゃないですかその田舎ですから、
はい、
うん、で外出しようとするともう会う人会う人オディガセヨっていうふうに言うのでいや今日はあの学校に行って日本語を教えて銀行に寄ってそれからあの市場に寄って夜の買い物して帰ってきますって言ってたんですよ。でまたちょっと行くとまた別の人に会ってオディガセヨって言われるわけです。そしたらまたあの学校に行って日本語を教えてで銀行に寄ってその買い物して帰ってきます。これをねもう自分の近所から出るまでずっとねこの繰り返さなきゃならないので、バスに遅れちゃったってことなんですよね。
なんか聞いた方もびっくりですね、まさかそんな答えが返ってくるとは。
その通りなんですよ、そこまで答えるかっていうまあだから普通韓国人だとまあ簡単に流す挨拶なわけですよ、うん、どこに行かれますかって言ってもまあ曖昧な感じで言えばいいです、うん、もちろんまあうねんとかってあの銀行とかって言ってしまってもいいんですけど、
あとなんかおでかせよって言われてねえおでかよとかそういう感じ、
それそれそれそれ、うん、おでかよと、
うん、どっか行くんですみたいな
相手もねそれで十分なんです
よ。そうなんですよ、
そうそうということです。まあだからオディカセヨ、これもちょっと練習しましょうね。オディというのがどこ、そしてカセヨというのはカダという行くという動詞の、セヨというのは丁寧語ですね、どこに行かれますかっていうオディカセヨ。はい、発音お願いします。
オディカセヨ、オディカセヨ。
でその答えですけど、まあ、そのままねーね、はいと答えてもいいし、まあ、ちょっとそこまで行きますという意味でね、ちょんおでがよっていうね、これをじゃあ練習してみましょう、うん、はい、じゃあおでがせよ、
ねえちょんおでがよ、
おでがせよ、
ねえちょんおでがよ。
はい、ということですねじゃあ今日は韓国的挨拶編ということでね、アンニョハセヨに該当するような頻繁に使われる挨拶としておでがせよを勉強してみました。
うん、
うん、地方ではね、よく使われる挨拶ですよ。これはそういうふうに人に会ったらどこに行くかっていうことに関心を持つというのが人情だったわけですね。うん、今でもまあ地方に行くとよく聞かれる言葉だということです。じゃあということで、今日も続いて楽々韓国語勉強法ということでですね。今日は続きなんですけど、 まあ、前回に続いて、まあ、聞いて真似するというね、語学学習の極意ということで、聞くときに気をつけるべき、あるいはまあ真似するときに気をつけるべき、日本語にない発音、ね、それを知ろうということで、今日はまあ何かっていうと、まあ、実は前回その、まあ、最後に話したのが、私のその過去の失敗談ですね。韓国人に日本語を教えてて、ね、動物というトンムルをこう練習させられたんだけど、トンムルと言ってしまってお笑いされたっていうね。まあ、トンムルというとうんちの水ですね。これトンっていうのがうんちなわけですけど、まあ、あの、このね、トンムルとトンムル、この違いも日本語にないじゃないですか。
ないですね。
トとトの違い。これはまあ、韓国語学習では、あの発声の仕方の違いによって平音と能音と激音があるっていうんですね、うん、平音っていうのはまあ日本語みたいな普通のだから動物を普通に言うと普通のトンムルなんだけど、これが能音って言って、能音っていうのはまあ何かっていうとこう喉が詰まる音なんですよね、うん、激音っていうのはまあ外に飛び出す、激しいっていう字を書くように外に飛び出す音なんですけど、能音の方は濃い音と書くように喉の奥に詰まる感じなんですよ。だから音がギュッと詰まったような感じで、濃音、濃い音っていうになるんですけど、トンっていう時にこのトンとこう喉を締めるじゃないですか。
日本語だとなんか最初にちっちゃいつとか入れて、
ああなるほどね。そうそうそう
そ
う。
そんな感じですよね。
うん、まあ、でいずれにしてもやっぱり日本語にない音ですよこれはね。うん。それで、まあ、ハングルで表記すると、例えばそのトのさっきのトがトになるって話は、ティグが一つだけだったのがトになると今度は二つ並べるんですよね。それが脳音の表記です。まあ、例えば、夢という言葉のくんとかね、うん。普通にパンが韓国語ではパンというふうになりますけど、あとはお米ね。お米は、サル、ね、サルということで、脳音になるわけですね。じゃあその脳音をどうやって発音するのかってことなんですけど、こう喉が詰まる音を瞬間的に判断してこう出さなきゃならないわけじゃないですか。
うん、
で、これをね、やっぱりその、理性的にね、なんか、あ、喉を締めるんだとか、そんなこと考えてたらもう話せないですから、瞬間的にそれをやるためにイメージをね、持つといいんですよ。
うん。
何かっていうと、うん、まあ、さっき意味軸もトンの話が出ましたけど、トイレで踏ん張るとき、
うん、
トイレで踏ん張るときって喉を締めるの。
うん。なんか嫌だ。
トン。いやいや、ほんと。こういうのはね、でも、まあ、いいわ。私の場合ね。私はそうやって覚えて、これでね、すぐ習得できたんですよ。
うん。
まあ、もうちょっとね、イメージがいいので言うと、昔あの、トムとジェリーって漫画あったじゃないですか。
はいはい、
トムとジェリーで、例えばこのジェリー、ネズミのね、ジェリーが、重いなんか重しを、鋼鉄の重りをトムの足に落とすんですよ。うん、そうするとトムの顔がどんどんどんどんって真っ赤になって、英語でやいっていうのも、キャーっていう感じの音ですけど、はい、それやいっていう時の音が、これが脳音なわけですよ、言ってみれば。喉が閉まる音、
うん、
トイレで、うんって踏ん張るか、やいっていうのか、イメージはどっちでもいいんですけど、これがね、まあ、イメージを通してすぐに習得するっていう私のね、うん、一つの勉強法なんですね。だから、ね、トイレをイメージして、うん、トン、クンとかね。
でもこのサルっていうの言えない人いるんですよ、韓国人。
そうね、韓国人でも言えない人いますよね。
キョンサンド。キョンサンド
の人。キョンサンドの人、
ね。うちのお母さんがまさにそれで、
お
サル、サル、サラ。
ということで、サル、これは確かにできない人もいるんですけど、まあ、いずれにしても、この音が、まあ、ノーンということで、日本語にない音なので、二つ並んでるシーンが出てきたら、あ、これノーンだ、トイレをイメージするなり、トムとジェリーを思い出せないして、ってこう詰めればいいんですね。うん。
なるほどね。
はい。じゃあ、有名からね、行きましょう。はい。くん。
くん。くん。
はい、パンね。
パン。パン、
はい、じゃあ米、
サル、サル
ということですね。はい、はい、じゃあ今日はね、こういう感じで、脳音についてね、まあトイレでもトムとジェリーでもいいですけど、喉が閉まる音、脳音について、勉強してみました。
はい、
それでは今日の勉強はこれで終わりたいと思います。またお会いしましょう。サランヘヨー。